2週続けて日曜日に留守をいたしましたので、やや間が抜けた感じがありますが、まあ、このところずっと続けて学んでおりますヨハネによる福音書、まあ、6章の52節から59節に記されている御言葉をただいまはお読みいただきました。でここに記されていることを、まあ、そのまま読みますと、じゃあ一体どういうことが書いてあるのかと、まあ、驚かれる方もいらっしゃるかと思います。まあ、特に52節、53節をもう一度見てみましょう。あ、53節、54節ですね。53節から、イエスが言われた、はっきり言っておく。人のこの肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。まあ、永遠の命に関する部分は、まあ、後からまた見ていくといたしまして、ここでイエス様ご自身の肉を食べる、イエス様の血を飲む、まあ、随分生々しい話がされております。で、ユダヤ人たちが、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと、まあ、激しくつぶやき、また議論をしだすのもわかる気がいたします。まあ、で、実際このところとも関連がありますけれども、この当時、教会が生まれたばかりの時代には、こうキリストの教会では、みんながキリスト、キリストと言って集まっているばかりではなくて、そこでキリストの肉を食べたり血を飲んだりしているらしい。つまりキリスト教会というところは人間の肉を食べ血を飲み合っているような、そういう忌まわしいことが行われているところらしい、そういう不気味な集まりらしいという噂、非難が広まって、キリスト者たちが嫌悪されたり迫害されたりする一因ともなったようであります。でそういう声に対して、いや、そんなことはありません。クリスチャンは人の肉を食べるようなことをしているわけではありません。それは聖餐式といって、まあ、教会でキリストの恵みを分かち合うために行う、まあ、厳かな礼典のことを指しているんですと、まあ、弁明することも、まあ、それは大事かもしれません。まあ、しかし、まあ、今、私たちが注意しておきたいことは、イエス様ご自身は、そういう人々の非難や議論に対して、特に弁解らしいことをおっしゃってはいないということです。むしろ、イエス様こそ、このところで、私の肉を食べる者、私の肉を食べ、私の血を飲む者は、という言い方を繰り返し語っておられる。まあ、もちろんイエス様はわざわざ議論をしたくて、そういう生々しい話をしているわけではありません。しかし、そこにはやはりこう、キリストの恵みに預かるように招かれている私たちにとって、大切な意味があるのです。本当の命に預かって、それを生きようと願うならば、そこで私たちは聞き取っていくべき、そこにこそ聞き取っていくべき生きたメッセージがあるということなんです。この御言葉は決して分かりやすい御言葉ではないかもしれない。こう、親しみやすい御言葉とは言えないかもしれない。しかし前回学んだ箇所になりますけれども、この同じページの上の段ですね、6章の43節、44節を見ますと、このように言われておりました。つぶやき合うのはやめなさい。私をお使わせになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。さらにその少し先の45節にはこのようにあります。彼らは皆、預言者の書に、彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。ここには、父なる神が引き寄せてくださる。父 に聞いて学ぶもの、父なる神に聞いて学ぶものが私のもとに来る。そのように言われています。私たちがイエス様に受ける恵みを悟って、その命に生きることを本当に望むようになる、求めるようになる、そしてイエス様のもとに来てその命に預かるためには、神ご自身、その道においては神ご自身が主体なんですね。神ご自身が中心なんです。私たちが分かりやすい説明をして、ああ、そうだなと納得してみたり、人の耳に心地よいことを語って、いや、やっぱり教会は素晴らしいですよと言ってればいいというものではない。もちろんそういうことも大切かもしれませんけれども、そうではなくて、やはり父なる神ご自身が私たちの心を開いて、私たちをご自分のもとへとこう引き寄せてくださる。その時に初めて私たちは命の与え主である主に出会うことができるんです。その時に初めて父なる神が引きずり込むようにして私たちを引き寄せてくださることによって、初めて私たちは神の命のうちに導かれて、その命を生きることを学んでいくことができる。その神の導きを私たちはやはり何よりも祈り求めたいのです。そのようにして、理屈を言うわけではなくて、そのようにして本当に神が差し出してくださっている、招いてくださっているこの命に共に預かって行きたいのです。今日もそうした願いと祈りを持って、与えられている御言葉に、もうしばらく耳を傾けて参りたいと思います。で、改めてまた52節以下のところに戻りますが、このところを先ほど申しましたけれども、私の肉を食べる、私の血を飲む、そういう言い方が繰り返し語られております。で、確かにそれは、教会の中で、教会の礼拝の中で行われる、聖餐式のことを表しているのですが、ただそれは単なる形式や儀式の話ではありません。それに尽きるものではありません。肉や血という言葉に示されているように、もっと具体的なこと、私たちがこの体を持って営んでいる具体的な生活、そして私たちがこの体を持って、この地上の世界で、この世において営んでいる生活、その一つ一つと関わっております。しかも聖書によれば、そのキリストの肉と血というのは、キリストが地上の生涯の最後にお抱えになったあの十字架の出来事と結びついたものです。天から下ってきたパンだからといって、キリストの肉や血が何の汚れもない清らかなものだという話をしているのではないのです。私たちと同じ人間となって、私たち人間のうちにあるあらゆる罪の汚れをすべてその身に担って十字架につけられ、その十字架において裂かれた、また流された血と肉、それをイエス様は言っているのです。ですから、キリストの肉を食べる、キリストの血を飲むというときに、私たちはこの十字架につけられた方、私たちの罪をすべて担って十字架の上で死なれた方、そしてそのようにして私たちを罪の汚れと支配から救い出してくださる方に目を向けるのです。その方に心を向けるのです。で、考えてみれば、初めに教会に集められて聖餐を祝った人たちはどんな人たちだったでしょうか。立派な聖人君子たちが集まって教会を作ったのではありません。むしろそれは全員がイエス様が十字架につけられるときにイエス様を見捨てて逃げ出してしまった者たちばかりでありました。自分が従ってきた、自分が重んじてきたイエス様を裏切るという どうすることもできない罪を犯した者たちばかりでありました。で、普通に考えれば、そのような人たちが、そのイエス様の死を喜んで祝っているということは、全く理解できないことなんですね。教会の外の人からすれば、わけのわからないことを彼らはしている。ただでさえ人は、人の死を思い起こすときに、喜んだり祝ったりするものではない。悲しんだり、喪に服すということをする。ましてそれが自分たちが裏切った方の死であれば、なおさら、喜んでる場合ではないだろうと思うのが普通です。でも、イエス様の十字架の死というのは、ただそのように悲しんでみたり、自分たちの憐れんでみたり、自分たちの至らなさを悔やんでみたりするためのものでもない。ただ単に、志半ばにして挫折してしまった非業の死、そういうものでもない。そこでイエス様があの十字架の上で私たちに代わってご自分の肉を裂き、血を流すことによって、この私たちの罪をも許してくださる神の救いの御業が起こっている。イエス様を裏切るような私たちの罪さえそこで許されている。ですから、キリストの肉と血というのは、血と共に朽ちて滅んでしまうものでもない。反対に、その死をもって死に打ち勝って、あらゆる死を乗り越えて復活の命を勝ち取られるもの。しかも、ご自分だけが復活されるわけではなくて、罪をもって生きているこの私たちが、罪許されて神のうちにある、復活の命、永遠の命へと生かされていく、その命のパンとして、天のパンとして、イエス様は肉と血を私たちのために与えてくださっているのです。だからこそ、先ほども読みましたけれども、54節にこのように言われているのです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。まあ、生々しい表現ではありますけれども、いや、それはこの私たち、罪を犯したは、そして汚れ、その罪の汚れのうちにある、私たちの生々しさを本当の天にある命へと導き入れてくださったイエス・キリストのその真実さを私たちに分かち与えてくれるものです。だからそのイエス様の体を体に預かる、イエス様の血を共に血に共に預かる、それによって私たちはイエス様が私たちのために勝ち取ってくださった、十字架を持って勝ち取ってくださった永遠の命、変わらない命、天の命に預かることができるというのです。で、さらにその続きにあたります、まあ、56節の方を見ますと、また、少し話がこう展開していくんですね。まあ、56節ですが、私の肉を食べ、私の血を飲む者は、まあ、ここは先ほどと同じ言葉が繰り返されています。私の肉を食べ、私の血を飲む者、そのようにしてイエス様の命に預かる者、そのものはどうなるのか、56節ですね。そのものはいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。 その人はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。キリストの肉と血に預かり、キリストの命に預かるものは、ただ単にイエス様からその恵みを、こうなんか、ものとか、こう物体のように、その恵みを与えられるのではないのです。まさにイエス様ご自身と私たちの存在とか、こう、一つに結び合わされていくような命の交わりに、こう、導き入れられていく。まあもちろんそれは目に見える形ではありませんけれども、聖霊において、神の霊において、私たちがキリストのうちにおり、キリストがまた私たちのうちにいてくださるような命の交わりへと、私たちが招かれていくのです。導き入れられていくのです。で、実はここにある、いつも私のうちにおり、私もまたいつも、私もいつもその人のうちにいるという言葉、表現は、ヨハネによる福音書の中にたくさん出てくるんですけども、特にその中で一つ、同じヨハネ福音書の15章にある、有名な御言葉を連想するような、表現になっています。今、有名な言葉ですから、開けませんけども、開けなくて結構ですけども、ご覧になる方は、15章の4節から5節です。15章の4節から5節、198ページですね。ご覧になる方は198ページ。このように言われております。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ、実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私たちとイエス様との関係というのは、まさにブドウの枝がその幹につながっているように、一つにこうつながっている。命において、存在においてそのキリストの命のうちに私たちがとどまり続けるようなところにあるのです。そしてそのことによって私たちは、神から来る豊かな実り、信仰の実りと祝福を得ることができる。またそれを私たちもまた分かち合いもたらすことができる。ブドウの枝というのは、ただ花を咲かせるときだけ、また実を実らせるときだけ、幹につながっているわけではないですね。この電気製品ならば、使うときだけコンセントにつなげばいい。で使い終わったらまたすぐに抜いていいわけですね。で、また使うときには、もう一度、コンセントにつなげばまた使える。でも、命をもたらすものは、そうではない。木の枝というのは、どんな時も幹につながって初めて命が保たれている。実がなる時だけではなくて、もうその枝自身には何の変化もないように思われる時にも、場合によってはもう葉っぱも全部落ちてしまって死んだように見える時でさえ、枝は常に幹につながっており、つながり続けており、そのつながりの中にあってやはり生きているのです。そしてその命のつながりがのうちにあるからこそ、時至れば豊かな花を咲かせることもあり、豊かな実りをもたらすことがあるのです。それが命です。しかもその背後には、父なる神と、天にある父なる神様と御子イエス・キリストとの間にある永遠の命の交わりもあるんですね。神ご自身の中にそういう永遠における父と子の愛の命の交わりがある。で、私たちはキリストにつながることによって、この神ご自身の命に預かるということ。 それがヨハネ福音書のメッセージです。なんかいいことがあるよっていう、いう話ではなくて、天において永遠の初めからある父と御子キリストとのその命の交わりに私たちは変わることなく預からせられていくんだということです。しかも繰り返しイエス様を裏切って悲しませるような罪に陥ってしまう罪人が、その罪を許されて天における神の永遠の命の交わりに預かるように招かれている。そういうスケールの大きい、私たちの計り知れない思いを超えた神の恵みがそこに表されております。私たちは、その私たちの思いを超えた神の恵みの中に今日も招かれているということを改めて聞いておきたいのです。父が引き寄せてくださるままに、その命の中に導かれていきたいのです。もちろんそのために私たちはなんとなく口を開いて待っていればいいというわけではないでしょう。自分が好きなように生きていればいいというわけではないでしょう。キリストの肉を食べ、キリストの血を飲む、私たちの救いのために十字架についてくださったその方に目を向けていくのです。私たちの生きているこの毎日の生活の中で、そのキリストの恵みを見出して、その恵みに信頼して、キリストに従う歩みをしていく、そういうキリストと共に歩んでいく道を祈り求めていきたいと思います。そこに恵み、キリストの恵みがあるということを、本当にキリストがその恵みを与えてくださるということ、その命を与えてくださるということを信じて、その恵みを祈り求めていく。今日の礼拝では聖餐式は行いませんけれども、語られる御言葉を通してまたイエス様はこの恵みへと私たちを招いてくださっております。その招きに応えながら、今申したようにキリストが与えてくださるその恵みの道へと歩み出していきたいと思います。またその命につながって、神の祝福された命に喜びながら、そのこの地上における歩みを続けてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエスキリストにおいて、御子イエスキリストにおいて、あなたは計り知れない命と恵みとを私たちに備えてくださり、また私たちをその命のただ中に生きるように召してくださっていることを、あなたに聞くことができて感謝をいたします。私たちは罪のうちにあるものであり、繰り返しあなたに背き裏切るような罪を犯しているものに他なりません。しかしそのような私たちをこそ、イエス・キリストは十字架においてご自身の恵みのうちに引き寄せてくださいました。あなたはまたその御子の十字架を通して私たちを常にその恵みのうちに留めてくださいます。どうぞ私たちがそのあなたの恵みを信頼して、あなたの命のうちにとどまり続けることができますように、その命のもたらす豊かな実りを分かち合っていくこと、その恵みを覚えることができますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。